新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の2日木曜日です。今日のニュースいきましょう。ビットバンク、ミクシーとセレスより約75億円資金調達、クリプト×コンテンツで様々な事業創出目指す。日本初ブロックチェーン市電ネットワーク SDN、 アメリカ大手取引所クラーケンに上場。ハッシュポートが経営管理体制を強化、社外取締役にありがとうバンク白石氏、監査役に染原氏、取締役 CFO に解放し。メタマスク、月間アクティブユーザーが1000万人超えに。ツイッタービットコイン投げ銭機能をテストか。SBI 支援のブロックチェーン活用プレミアム付き商品券、新たに4地方団体で発行へ。ディフィニティ、インターネットコンピューター上で NFT1 万個を無料配布。政治資金調達に NFT 販売、ミネソタ州知事選候補。国際決済銀行とオーストラリア、マレーシア、シンガポール、南アフリカの中銀が CBDC の国際決済テストへ。CAC、ブロックチェーン利用の配達員保険システムの実証実験。一つ目のニュースはビットバンク、ミクシーとセレスより約75億円資金調達というニュースです。暗号資産取引所を運営するビットバンク株式会社が株式会社ミクシーと資本業務提携契約を締結し、同社を引き受け先とした第三者割当増資で約70億円および既存株主株式会社セレスからの追加出資5億円と合わせ総額約75億円の資金調達の実施を9月2日に発表しました。これにより株主比率はビットバンク代表取締役の広末紀之氏 31.4%、 株式会社ミクシー 26.2%、 株式会社セレス 22.4% となります。ビットバンクは調達した資金をもとに顧客資産の保全を目的に財務健全性の強化、IO、ステーキング、カストディ、NFT、レイヤー2決済、既存事業の拡大などに積極的に投資を行っていくということです。ビットバンク株式会社の代表取締役社長広末紀之氏は同日開催された記者会見で、ミクシーとの提携でクリプト暗号資産×コンテンツで様々な事業を創出していくと話しています。なお具体的にミクシーのどのようなコンテンツで展開していくかについては現在検討中で、今後協議して決めていくということです。広末氏は既存ゲームに暗号資産を適用するよりも暗号資産活用を考慮した上で一からゲーム開発した方が良いという考えも示しています。ビットバンクが運営する国内暗号資産取引所ビットバンクでは現在ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ステラルーメン、クアンタム、ベーシックアテンショントークン、OMG、モナコインの10種類の暗号資産を取り扱っています。暗号資産の販売所、取引所サービスに加え、レンディングサービスも展開しており、同社の発表によると、21年4月時点では、国内の現物取引高シェア 33.7% で、アルトコインでは 60% の国内ナンバーワンの取引高シェアとなるということです。続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズが開発する日本初のパブリックブロックチェーン市電ネットワークのトークン SDN がアメリカ暗号資産取引所クラーケンに上場することが9月1日に発表されました。取引や入出金の開始は世界協定時間で9月2日15時半頃となっており、販売所クラーケンと取引所クラーケンプロで取り扱われます。なお日本、アメリカ、カナダ、オーストラリアの居住者はサービスを利用できないということです。シデネットワークは草間ネットワークのスマートコントラクトレイヤーで、開発者は新しい分散型アプリケーションの設計構築ができます。 支店ネットワークは草間のパラチェーンとして構築されており、クロスチェーンプラットフォームを目指しています。そして支店ネットワークは多くのレイヤー2ソリューションをサポートし、ネットワークのスケーラビリティやトランザクションスピードを向上させる方法を提供しています。支店ネットワークのトークン SDN は8月30日に取引所 MEXC とゲート、そして31日にクコインと海外取引所に相次いで上場しています。今回のクラーケンは4取引所目となります。今回の発表に際して新しい経済はステークテクノロジーズ CEO の渡辺聡太氏に取材をしました。渡辺氏は上場に関してアメリカ大手の暗号資産取引所の一つであるクラーケンに上場することで世界中のより多くのユーザーに対して日本初のパブリックブロックチェーンである支店ネットワークを届けることができ嬉しいですと語っています。またアスターネットワークに関しては支店はアスターの10分の1規模の実験的メインネットワークであり、今回の連続上場で学んだ経験やトークンエコノミクスを生かし、まずポルカドットのパラチェーンになること、そして上場も成功させることを進めていきたいと思っておりますと話してくれています。続いてのニュースいきます。株式会社ハッシュポートが同社の社外取締役に白石洋介氏、社外監査役に染原智博氏、取締役 CFO に海保文吾氏がそれぞれ就任したことを9月1日に発表しました。白石洋介氏は株式会社スタートトゥデイ代表取締役の前澤友介氏が創業した株式会社ありがとうバンクの代表取締役 CEO を務める人物です。ヤフー株式会社では決済プロダクトの統括責任者に就任し、ペイペイを立ち上げています。その後、2019年に暗号資産取引所運営の株式会社 D カレットに CTO として参画し、デジタル通貨事業を立ち上げました。また白石氏は2019年より東京都 DX フェローとして東京都の ICT 政策に関する助言を行っています。染原智博氏は野村証券株式会社の投資銀行部門にて M&A アドバイザリー業務に従事し、2012年独立開業後はスタートアップの支援業務、上場、非上場企業の社外役員等を歴任しています。2018年よりニューラルポケット株式会社にて取締役 CFO を務め、CFO 在任期間中の2020年8月に同社は東証マザーズに上場しています。2021年2月に同社退任後は複数のスタートアップの社外役員、顧問、アドバイザー等として活動しています。海保文吾氏は PWC アドバイザリーにて M&A アドバイザリー業務に従事し、監査法人等末にて上場会社の会計監査のほか、上場準備会社に対する IPO 課題調査から IPO 前後の会計監査及び内部統制支援業務を一気通貫して担当。2017年以降は主として暗号資産交換業に対する会計監査及び分別管理監査に従事し、同業界の会計監査に関するルールメイキングや業界団体の出席、営業活動を行っているということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン企業であるアメリカコンセンシスが暗号資産ウォレットのメタマスクの2021年8月の月間アクティブユーザー数 MAU が1000万人を超えたことを8月31日に発表しました。メタマスクはコンセンシスが提供するイーサリアム及びポリゴン、アービトラム、オプティミズムなどのイーサリアム互換ネットワークに対応した暗号資産ウォレットです。なお、秘密鍵はユーザー自身で管理するノンカスタディアル型のウォレットとなっています。メタマスクは2016年9月に公開され、2020年9月にはモバイルアプリにも対応しました。昨年から今年にかけ、ブラウザー版、モバイルアプリ版とトークンスワップ機能も実装しています。ユーザーは Chrome などのウェブブラウザー機能拡張やスマートフォンアプリをインストールすることで対応したブロックチェーン基盤で開発された DApps、分散型アプリケーションや NFT マーケットプレイス、ブロックチェーンゲームなどでメタマスクを利用できます。発表によると、メタマスクの2021年8月の MAU は2020年7月と比較して約19倍に増加しているということです。ユーザーの増加には暗号資産市場の拡大や昨年からの DeFi 分散型金融の盛り上がり、さらには現在の NFT のブームなどがあります。メタマスクの共同創設者であるダン・フィンレイ氏は公式ブログにて、メタマスクはユーザーが通貨だけでなく分散型アプリケーションと対話する新しい種類の暗号資産ウォレットを定義しました。私たちは常にこれからの新しい種類のアプリケーションをより安全にし、より多くのユーザーがアクセスできるようにしていますと述べています。インターネットが Web2.0 から分散化した Web3.0 に移行していく過程において、メタマスクのような様々なアプリケーションやサービスをつなぐウォレットの役割は大きいです。これからブロックチェーン上で分散化したサービスがより増えていけば、メタマスクのような Web3 ウォレットの重要性はより増していくだろうと思います。 続いてのニュースいきます。ツイッター社がビットコインの投げ銭機能をツイッターの最新ベータ版で提供中だという情報が掲示板サイトマックルーマーズに投稿された内容によると、ベータ版を利用しているユーザーはビットコインで少額決済が可能なライトニングネットワークについてと、カストディアルビットコインウォレットとノンカストディアルビットコインウォレットについてのチュートリアルを受けるということです。また利用にはストライクのアカウントが必要であることが説明されているようです。ビットコイン投げ銭以外の機能として、現在のいいねボタンを長押しすることでチェア、ハハ、ハン、ライク、サットなどの複数のリアクションができる機能もテストされているということです。なお、この情報に対してツイッターのプロダクトリードであるカイウォン・ベイクプール氏は、ライトニングネットワークを想像させる稲妻の絵文字と矢印とスーンの絵文字を引用リツイート、ツイッターのライトニングネットワーク対応がもうすぐだということを匂わせています。ツイッター社 CEO であるジャック・ドーシー氏は、インターネットのネイティブ通貨であるビットコインはツイッターの今後に重要な影響を与えるという見解を先月の2021年クォーター2の収益報告会で伝えていました。そこではツイッター社の株主もビットコインなどの領域に目を向けて積極的に投資を続けることは非常に重要だと述べていました。今回の情報は掲示板へのリークのため、これらの機能が実装されるかは定かではないですが、先ほどお伝えしたジャック氏の発言からもツイッター社が積極的にビットコイン関連機能に取り組んでいる可能性は高いのではないでしょうか。続いてのニュースいきます。プレミアム付き商品券を電子化する情報プラットフォームが新たに地方4団体へ提供されることが9月1日に分かりました。このプラットフォームは SBI ホールディングス株式会社が九州電力株式会社及び株式会社筑豊銀行とともに地域活性化を推進する取り組みの一環として支援しているものです。このプラットフォームが新たに提供されるのは、愛知県日進市商工会、福岡県朝倉市の朝倉商工会議所、福岡県宗像市商工会、福岡県飯塚市の飯塚商工会議所の4団体です。各団体では9月1日よりプレミアム付き商品券の申し込みが開始されています。なお、日進市商工会には株式会社グッドスタッフを通じてプラットフォーム提供が行われ、朝倉商工会議所と宗像市商工会は筑豊銀行、飯塚商工会議所には九州電力がプラットフォーム提供を行ったということです。このプレミアム付き商品券電子化情報プラットフォームは、先日8月27日に愛媛県西条商工会議所でも導入されることが発表されていました。他にもこのプラットフォームを活用してプレミアム付き商品券を電子化する取り組みは、福岡県浮橋市、福岡県太宰府市、福岡市平尾商工連合会、福岡市東区箱崎商店連合会、大分県日田市、福岡県みやま市、福岡県北九州市でも行われています。なお、新しい経済が SBI の担当者に確認を取ったところ、この情報プラットフォームには株式会社オーブが開発する分散型台帳技術オーブ DLT がシステム基盤に採用されているということです。 SBI ホールディングス、九州電力、筑豊銀行の3社は合弁会社の株式会社町の輪を設立しており、プレミアム付き商品券電子化情報プラットフォームを活用してブロックチェーン分散台帳技術を活用したプレミアム付き電子商品券地域通貨等を発行運用するサービスをはじめ、地方創生および地域経済の活性化を推進する事業を展開しています。 SBI 担当者によると、今回の発表では町の輪設立以前から進めていた案件であったため、提供元がそれぞれ違うといいますが、今後は町の輪がプラットフォーム提供元として事業を進めていくということです。プレミアム付き商品券をブロックチェーン分散台帳技術を活用して電子的に発行することで、利用者は申し込みから購入、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能となります。また、従来の紙による発行と比べて、自治体、商工会等から発行や加盟店での生産に必要な手続きが効率化できるほか、申し込み受付場所の混雑防止など、ポストコロナ社会に適応した形で、地域経済の活性化及び利用者の利便性向上を実現するとしています。続いてのニュースいきます。非営利団体ディフィニティ財団が、同団体が開発を主導する分散型クラウドインターネットコンピューター ICP 上で初めて NFT をドロップするとして、1万個のユニークな NFT を協定世界時間で9月1日20時に無料配布を行いました。配布された NFT IC パンクはピエロをモチーフにしたキャラクターで、先日決済大手のビザが購入したことでも話題となった有名な NFT アート、クリプトパンクや1990年代のヒップホップデュオインセインクラウンポッセの頭文字に触発されて制作したものであるということです。 なお IC パンクの発表によると1万個の全 NFT は配布開始後30分にて配布完了したとのことで、およそ6万人のユーザーがこのイベントに参加したということです。また IC パンクのサイト公開後には8万9000人が訪問し、無料配布の応募を行っていたことも発表がされています。インターネットコンピュータは2008年に構想され、今年5月にメインネットのローンチをしています。これまでにアンドリーセン・ホロイッツやポリチェーンキャピタルなどの投資家から1億200万ドル日本円にして約130億円の資金調達を行っています。現在アマゾンの AWS や Google が手掛ける特定の企業のクラウドコンピューティングサービスの分散化をブロックチェーンを活用し目指しているプロジェクトです。そのエコシステムで活用される ICP トークンは現在アメリカコインベースをはじめ多くの暗号資産取引所に上場しています。続いてのニュースいきます。2022年のミネソタ州知事選の候補者で元ミネソタ州上院議員の共和党所属の政治家であるスコット・ジェンセン氏が政治活動資金調達のために NFT をリリースすることを自身のツイッターにて9月1日に発表しました。ジェンセン氏がリリースする NFT は現状では2種類あり、各2500の数量限定となっています。なお今後追加で2種類がリリースされるということです。現在販売されている2種類の NFT、Life is a Miracle とプロントポップは共に5ドル、約550円で販売されています。なお購入者は献金であるためそれぞれ4000ドル、日本円にして約44万円まで支払いが可能であり、購入資格は18歳以上の米国国民または米国の永住権取得者とのことです。なお NFT の所持者はジェンセン氏との会える権利やミネソタバイキングスの試合観戦の機会などが当たる特典キャンペーンにも参加できるということです。ジェンセン氏は今回の取り組みに関して政治活動に NFT を利用するのは史上初であるとツイートしています。続いてのニュースいきます。国際決済銀行 BIS が同銀行のイノベーションハブ、オーストラリア準備銀行、マレーシア国立銀行、シンガポール金融管理局 MAS、 南アフリカ準備銀行らと協力して中央銀行デジタル通貨の国際決済利用テストを行うことを9月2日に発表しました。この発表によるとこのテストはプロジェクトダンバーとしてイノベーションハブのシンガポールセンターが主導しているということです。複数の CBDC を用いたクロスボーダー取引のための分散台帳技術を使った共有プラットフォームのプロトタイプを開発することを目的としているということです。また中央銀行が CBDC のインフラを共有することを可能にする様々なガバナンスと運用デザインも検討されるということです。金融機関はこのプラットフォームを利用することにより参加中央銀行の CBDC で直接取引が行えるようになるといいます。これにより仲介者が必要でなくなるため取引にかかる時間とコストが削減できるということです。このプロジェクトナンバーは11月に開催されるシンガポールフィンテックフェスティバルにて開発された共有プラットフォームの技術プロトタイプの発表と2022年初頭の成果発表が予定されているということです。続いてのニュースいきます。株式会社 CAC がブロックチェーン技術を活用した配達員保険システムの実証実験に着手することを9月2日に発表しました。このシステムではフードデリバリーサービスの配達員の運転情報と保険料を連動させ、衛星測位システムによって配達員の運転情報の収集を行います。そしてブロックチェーン上で共有する運転実績に基づきスマートコントラクトにより保険料を自動変動させるといいます。このシステムにより運転の仕方に応じて保険料を変動させれば安全運転へのインセンティブを高める効果が見込めるということです。よってそれが危険運転の低減に寄与すると CAC は考えたということです。なお保険の仕組みには CAC が2017年からブロックチェーンを活用して研究開発に取り組んでいる、個人の契約者が保険料を拠出し合ってリスクをシェアするピアツーピア保険を取り入れることも想定しているということです。このブロックチェーンを用いた保険システムは9月に要件定義と開発をスタートさせ、2022年3月まで実証実験を行い、フードデリバリーサービス会社や損害保険会社とも連携しビジネス化推進していく予定ということです。なおこの実証実験は内閣府と順天庁衛星システムサービス株式会社が主催する2021年度導きを利用した実証事業公募に保険員保険システムの提案が採択されたことにより開始するものであるということです。なお導きは日本版 GPS とも呼ばれている順天庁軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システムです。2021年度導きを利用した実証事業公募は導きの利用が期待される新たなサービスや技術の実用化に向けた実証実験を実施する企業等と導きの利活用拡大につながる研究開発実証実験を行う大学等を対象に2018年度から行われているということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もコネクティビーで解説動画出させていただいております。今回のコネクティビーでは最高高値も視野に入ったイーサリアムについて関連ニュースやチャートデータをもとに解説した動画となっております。記事から動画を確認できるようになっておりますのでぜひご確認いただければと思います。 はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事など更新があった際の更新通知、そして記事に追記などがあって再度更新した際に更新通知としてツイートをさせていただいております。ぜひツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索していただき、新しい経済の公式ツイッターをフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。